ご理解。第39節。この方の行は水や火の行ではない。家業の行祖。お道の信仰による行の目的は、神に向かう、神に近づくにあります。家業に精を出しておれば、修行しているような思い方をしてはなりません。家業の行の中に、真にありがたし、また人が助かることさえできれば、の精神が育ってゆかねばなりませんが、なかなか難しいことであります。そのような神心、奉仕の心がいただけるために、やはり火の行も水の行も、また真行も必要であります。すべての行はそこが体得できて、家業になり、初めて家業即行、行即家業ということができるのです。本来修行の願目は己を満たさないというにあります。火にも焼けない、水にも流されない自分を収めていくのです。神に向かうための形の行も心の行も、行という行がすべて大切であります。その精神を体得しての家業になりますと、教祖の真意、いわゆる家業の行の行の意味がわかります。行、修行、信心に修行はつきものだと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。そしてまた師匠自らもさまざまな修行をしてこられました。それはもちろん最初から神様の願いが成就することを目的の信心ではありませんでしたね。やっぱり自分の願いが叶うことを求めての信心、まあある意味親孝行をしたいというのは、いうのがやはり一つの目的ではあったようですね。親に喜んでもらいたい、親に楽をしてもらいたいといったような、そのためのまあ信心というのでしょうか、おかげというのでしょうか、ためには商売も繁盛しなければならない、まあ体の丈夫でもなければならないといったような、まあいずれにしてもそれらはある意味牙城牙欲ではありますね。自分の願いが叶うことを目的としての信心、いわゆる御利益信心というものであったわけですけれども、その御利益信心、神様からおかげをいただく、御利益をいただくためには、ただお願いしますというだけではいただけないと、ただ願って棚からボタン持ち的なおかげをいただくのではない、神様からその願い、自分の願い事を叶えてもらう、そのためにはやはり何かしら私自身も修行をさせていただこうといったような、その心構えというのでしょうかね、そういうご精神、それでいわゆる自分の願い事が叶う、叶えてもらいたい、神様に願い事を叶えてほしい、だからまあその、まあ、条件というのでしょうか、せめてこれだけはといったような修行をされたようですね。その修行はいわば直心尖閣がなされたという修行、それはそれこそ一切やってみたとおっしゃっておられますね。まあ水をかぶった水の行とか、何々の立つ行とか、いわゆる和行、火の行、水の行ですね。肉体を痛めての修行というのでしょうか。そういういわゆる昔から伝わっているような修行を、自分の願い事が叶うことのためにと言ってその修行をなさった。しかしそれらは一つもまあおかげにならなかったとおっしゃっておられますね。おっしゃっておられましたね。そのいわゆる直心尖閣がなされたというさまざまな修行をさせていただいたけれども、それが一つも自分の願い事が成就するといういわゆるご利益にはつながらなかったと、 まあ全ての修行が無駄骨に終わったわけですね。そこから初めて自分の願いというものが叶わない、これは何か他に神様の願いがあるに違いないと、自分の願いが叶わないところから、いわゆるご利益がいただけない、自分の思い通りにことが運ばない、そこから初めてこれは神様の願いが何かあるに違いないということに思い至られたわけですね。そしてそこからが、まあ今までいろんな修行をしてきたけれどもダメだったと、まあそれらの修行が役に立たなかった、身を結ばなかったというところから、これはもう神様右にしてください、左にしてくださいと願うのはやめよう、もう自分にも神様の願いがかかっているに違いないならば、もうそれら自分の身の上に起こってくる事柄一切を受け抜かせていただこうと、そしてそのことを修行とさせていただこうと、いわば新しい修行に取り組み始められたわけですね。その新しい修行というのが、自分の身の上に起こってくる事柄を受けていくということなのですね。まあ今までにない修行を編み出されたということかもしれませんね。今までそれこそこういう修行をした、ああいう修行をした、人様がされたという修行をしたけれども、一つもおかげにならなかった、それで新しい修行を思い立ったというわけです。と同時に、またその同じ時に、自分の願いはもう叶わない、これは神様の願いがあるに違いない、だから神様の願いが叶うことのためにという、この二つのことがちょうど重なったわけですね。まあこれは神様のご共同の賜物だということになりますね。神様がそこのところに導いてくださったのでしょうね。そして師匠の心の中に芽生えたものが、神様の願いが成就するためにそのことを願う、そしてその神様の願いが成就することのために、これから身の上に起こってくる事柄を何でも受けさせていただこうということになったわけです。そしてですから、その後々には成り行きを大切にということになってまいりますけれども、その原型というものは修行のため、神様の願いが成就するそのことのための修行として、一切合切を受け抜かせていただこうということになったわけです。それこそ神様の願いが成就するための修行として、身の上に起こってくる事柄を受けていこうと、ここがやはり師匠の信心の、誠の信心の出発点、原点ということになるのではないでしょうかね。そこからいろいろな信心の展開、心の展開があるわけですね。まずはですから、私どもの身の上に起こってくる事柄を修行として受けさせていただく。それは何のための修行か。神様の、私にかけられた神様の願いが成就するための修行として受けさせていただく。まあ嫌な事柄でも、それこそ修行として、それこそ泥の頃で受けさせていただく。その最初は修行として受けていかれておったことが、それこそだんだん、いやこれは修行どころではなかった、嫌な事柄という、いわば修行で受けることからではなかった、神様の 大愛の現れであったということになってくるわけですけれども、まずはその取っかかりはやはり私にかけられた神様の願いが成就する、そのことのための修行として受けさせていただこうという、ここが出発点になるのではないでしょうかね。その成り行きを大切にする尊と言われますけれども、何のために成り行きを大切にしていくのか、尊んでいくのか。成り行きを大切にしていけば思わぬおかげに展開してきたという体験も生まれますから、あ、成り行きを大切にするというのはいいな、面白いなといったような体験もできてきましょうけれども、やはりその根本は私にかけられた神様が、神様の願いが成就する、そのことのための修行として受けさせていただきます。まあそのことが後々には人が助かることのための修行として受けさせていただきますということにもつながってくるのですね。何と言いましょうかね、この修行ということ、師匠が信心には修行がつきものだと、神様の願いが成就するためには一修行をさせていただこうといったような修行精神、これがやはり必要だということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。